ちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た、地元京都で頑張ってられるまちづくり人、まちづくりおじさん、まちづくりおばさん、お兄さんお姉さん、それからまちづくりの最前線をお送りしております、ご紹介しております。さて、今日の番組タイトルはちょっと固いです。京都国土工事事務所って皆さんご存知ですか、というタイトルで、お送りしたいと思います。そして、今日のゲストをお二人、今日は贅沢にもお二人呼んでおります。ご紹介します。国土交通省京都国土事務所の中島さんです。
中島です、よろしくお願いします。
そして、もう一人、同じく京都国土事務所管理二課の松田紀子さんです。
松田です、よろしくお願いします。
はい。皆さん、この番組のレスナーの方ですから、この番組といいますか、私が地元の建設屋ということはご存知だと思いますけれども、関わりのある事務所のお二方です。中島さん、松田さん、京都国土工事事務所って僕たちはよく存じ上げてるんですけども、一般の方はご存じない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。最初に京都国土工事事務所ってどんなことをするとこですか、はい、ということで少しご説明願えますか。
はい、わかりました。京都国土ということで名前の通りです。国土を管理しております。京都府下で、約京都府というのはそもそも南北に長い、府なので、京都の約半分、南半分をの国道ですね、
はい。
国道といいますと、1号9号などあるんですけど、その合計6路線、
はい、
約150キロの国道、約南半分の国道を管理しています。そういう事務所です。
国道といいますか、国道といいますと道というと人間でいうと動脈、
はい、
の150キロ分に相当する道を、はい、管理されている事務所が京都国道工事事務所、
はい、
ということですね。皆さんが意識せずに、自動車を運転されているときに取られたり、この電波は京都市内がメインに届いておりますので、京都市内で言いますと、横軸の五条通り、
そうですね、国道1号五条通り、
はい、
あと南北で堀川通り、はい、それも国道1号ですけども、
はい、
それを管理しています。
それが9号に変わってと、
そうですね、あと24号、
24号、
伏見の方に行ってますけどね。
それから奈良の方へ向かう道ですね、はい。そういうお仕事をされております。で、ところがですね、片一方の事務所かなと思ってたんですが、いろいろとこの頃京都国道の方々はなさっているようなんです。で、その辺をちょっと今日は皆さんにご紹介いただきたくて、お話を松田さんや中島さんに語っていただこうかなと思っておるんですが、その国道を管理するっていうのは、具体的にどんなことを普段なさってるんですか？
当然日々の、落下物とかね、
はい、
そういうのをないようにという毎日のパトロール、
はい、
まあ、これは管理として当たり前のことなんですけども、あと例えば交通渋滞、特に京都市内でしたら、
はい、
もう年がら年中慢性的な渋滞が発生しております、
はい、
そのためにその渋滞を何とかしなければいけないということで、例えば、交差点を解消ということで、立体交差、あと交差点改良、
はい、
右折レーンを設置したりとか、
はい、
まあ、そういう事業も管理の観点で渋滞対策ということでやっております。
日々車を運転されている方は時々お気づきになるかと思うんですけども、今右折レーン、
そうです、
左折レーンのことをちょっと、はい、中島さんもコメントされましたが、あれ この交差点前からこんなやったっけ、うん、っていうようなところが時々出会いますね。
そうですね。
でよくよく見てみるとなんかよく工夫してあるなというようなことで、なんか知らないけれども人知れず静かに道が使いやすくなってるというようなことを時々気がつくんですが、そういうお仕事をされてるケース、それから交通渋滞がいっぱいあるよっていう話されたんですけども、京都縦貫道というのがありますけども、はい、京都縦貫道ができて結構私妻の実家が舞鶴なもんですから、京都縦貫道を利用させてもらいますよくで、ところが非常に行きやすくなったんですけども、縦貫道終わってから市内に入るのが結構つらいなというのがあります。千代原口の交差点、
はい、
あの辺りでかなりこうボトルネックと言います。
そうですね、今ですね、
はい、
ちょうど言っていただいたんですけど、確かに京都縦貫降りてから、はい、もういきなり渋滞が発生してます、
はい、
それはなぜかというと千代原口という交差点がありまして、今そこで我々工事をしております。
はい、それも一般の車を通しながらどうも地下でもぐらのように人知れずと言いますか静かに工事が進行しているらしいという噂を聞きますが。
はい、そうなんです。昼間は一応片側2車線合計4車線 の,、
はい、
の交通は確保しております、
はい、
それで復興板というちょっと難しい言葉を言いますけども、
はい、
復興板というのをかけてまして、実はその下で作業してます。で何かというと先ほど言いましたトンネルということで、こう今まででしたら千原口交差点で渋滞が発生しました、
はい、
でその交差点を、避けるために、9号を、
はい、
トンネルにして、
はい、
千原口の交差点の下にトンネルを作って抜けるような構造物を今作ってます。
ここにね、今日の道というこれ月に1回広報誌をお出しになってる、
はい、
そこ京都国道さんが、
はい、
でそこにちらっと頂いてるのを見たんですけど、どうも1日5万台以上の車がその千原口交差点を通過してると、
はい、
で慢性的な渋滞が起こってるのでここをなんとかしようということで地下トンネルで立体交差しようと、
はい、
平成20年全般の完成を目指していますって書いてございますが、はい、この辺は今順調ですか。
はい、まだ今トンネルの工事これから本格的に入るんですけども、
はい、
一応今言っていただいた20年代半ば、
はい、
まあ、25年前後にはなんとか工事を終わりたいということで、そうしなければ今の渋滞をご迷惑かけておりますので、
はい、
1日でも早くということで、一応20年代半ばということで目標には頑張っております。
平成20年代の前半の半ば、
はい、
半ばの完成を目指してられると。で、はい、先ほど復興版というか
はい、
建設に詳しい人はよくご存知ですけども、地下鉄工事なんかするときにその車を止めずにやるために穴ぼこを掘ってですね、
そうですね、
その上をこう蓋してるわけですよね、復興版というそのコンクリートの板で。
そうです。
あれをめくると地下にトンネルがあって、今重機機械や人が入って仕事をしてられるというところです。こういう仕事を着実にされてます。で、皆さんにいろいろ知っていただきたいことがたくさんあるんですけども、その他に皆さんにそとっていう言葉聞いたことありますか。ひらがなでにそとって書くんですけども、これはどうやら愛称のようですね。
あ、そうです。京都第二外環状道路、それを短くして二外ということで、皆様にそのなんていうか親しみやすく分かりやすくということで、ひらがなでわざと二外ということで PR させていただいてます。
京都第二外環状道路というのはどこからどこまでを言うんですか。
はい、実は平成15年に組山っていう刑事バイパスですね、
はい、
組山から名神の大山崎までは平成15年に、まず供用してます、完成してます、
はい、
これが一応二外の A 区間っていう、まあ、アルファベット A ですね、
はい、二外 A 区間
一応供用しました15年に。
今供用っておっしゃいましたけども、これは 難しい言葉で、今使用可能でありますということですね。
すいません、すぐそういうことは使えて通れるということで、はい、はい、それで今名神までは通るようになってるんですけども、はい、我々今鋭意頑張ってますので、その先名神から今京都縦貫というのを初めありましたけど、大江インターまで、
はい、
くつかけですかね、はい、今そこまでできていますが、その間を結ぶ、約10キロぐらいなんですけども、その京都縦貫を作っています。それが一京都第二外環状道路 B 区間です。
B 区間と言いますと、この B 区間が、完成しますと、
はい、
縦貫道の靴掛け、はい、大江のあたりですね、はい、桂坂のあたりですね、そうです、あそこから京都市内に通過するだけの交通というか車は市内に流入というか入っていらっしゃらずに、
そうです、
それで大山崎の方に名神で抜けていくと、
はい、
で、市内の通過交通は、まあ、どうぞそっち回ってくださいなと、
そうです、
そういう作戦を立ててられるんですね、
はい、今は現状では大江から降りたら9号1号を返してないと名神に乗れません、はい、京都南に、
はいはい、
ということで先ほど言われた通り、名神に乗るのにわざわざ通過する車が市内を返してないと今は入れないと、
はい、
それをなんとか排除という言い方おかしいですけども、なんとかそれを迂回できるような施設を作りたいということで京都第二外環状道路を作れば、それで高速ネットワークができますので、京都縦貫からそのまま二外を返して名神で、名神から、全国的にどこでも行けるということで、はい、高速ネットワークが整備できるということです、
は
い、
リスナーの皆さんにお伝えしたいんですけれども、その高速ネットワークだとか、それからよく政治家の人が選挙の時に国道はあるいは高速道路ネットワークはどうしても必要ですっていうふうに、はい、大きな声で語られますが、国交省の方々、国土交通省の方々、京都国土、その出先である京都国土工事事務所の方、今その通過交通を排除といいますか、京都に用がなくて通過するだけで渋滞をにの原因になるような人たちは、ちょっと外回りでに外といいますか、外環状線回ってくださいねと、はい、そういうふうに説明すると、我々に関係ないことじゃなくて、我々京都市の人間が日々移動の時に渋滞に巻き込まれてと、その原因の一つが通過交通にあるんだと、
そうですね、
だから二外をでその通過交通の別のバイパスみたいなものを考えてという、そういう少し広い視野でやってるんだよっていうふうに説明していただけたら、
はい、
政治家の方から聞かれたら、なんかもっと身近に感じるような気がするんですけどね。
だから本当に今言われた利用者、確かに利便性は上がるんですけども、それと合わせて例えば京都市ですね、
はい、
の市民の方々にも喜ばれというか、
はい、
それによって効果があるという、
そうですね、
渋滞がそれによってその分緩和しますんでね、交通量が減りますから、そういうことで、すごい効果が期待できる道路だと思います、
は
い、
それで二外関連そので少しもう一つエピソードを説明いただきたいんですけれども、この頃結構綿密に京都国道の方々をやってられて、二外京都第二外環状道路建設での空間利用を考えるワークショップ開催っていうことがここに書いてありますね。
はい、そうです。
写真を見ると地元の方々と一緒に会議だとか模型作りだとか、その地元の人の声を一生懸命国交省の方々がアイデアだとか思いを紡ぐというか引っ張り出してられる光景がこの写真に写ってるんですけれども、そういうワークショップなんていうことをたくさんやってられるんですか？
は
い、
このワークショップは昨年度から始めてまして、
はい、
昨年も年6回で今年も6回ということで計12回予定をしておりまして、はい、実は先日の日曜日に今年度19年度の第1回のワークショップを開催しています。
はい、
で地域の皆様に入っていただいて、高架下利用ですね、
はい、
最終的に我々は作っておしまいというんじゃないんですけども、やっぱり高架下の利用というのはやっぱり地域の皆様にやっぱり一緒に考えていただいて、で愛着を持ってもらって、で、一緒に管理するというのはあれなんですけども、皆さんと共に考えていきましょうというのがそもそもスタートです。
高速道路というとやっぱり高架が主になるんですね。
そうです。特に二外は本線というのは全部高架で、
はい、
あとトンネルですね。
あの長岡京市あたりの方々とその辺のことをこうワークショップというか共に考える会なんかを持たれたんですね、この間。
そうです。
そういうことってすごく面白いなと、なんかそのワークショップでおっと思ったような発言だとかアイデアとか出てましたですか？
やはりね、いろんな意見が出てきます、はあ、ただやっぱりそれ地元の皆さんそれ個人個人いろいろとありますからね、はい、それが今課題になってますのは、まあ、いろんな意見を去年昨年でいただきました。で今年はそれをあれまとめていかなきゃいけません、それとやはりできるものとできないものと、ね、やはりあるんですよね、
はい、
で管理課って私どもやっぱり最終的に道路管理者がしなければいけませんので、それの交通整理を今年度皆様と一緒に考えていきたいなと思ってます。
一般の地域の方々の声を聞こうという姿勢を一旦示されるとそれを集約していくのって本当大変ですよね。
皆さんいろいろと意見ありますから
で意見を出したらこれはどういうふうに実現できたのできなかったのっていうふうに後でフォローを要求されますから、そういうことを地道になさってます、はい、さてそういう地域 の, かあの市民住民の方とのコミュニケーション活動ということで、今度は松田のり子さんの担当されていることで、
はい、
松田さんは今回の移動で新しく京都に来られた方ですが、
はい、
ボランティアサポートプログラムという VSP という、はい、聞き慣れない活動をされているそうですが、
はい、
でちょっとすいません白々しくて実は私は知ってます
お世話になってます、はい、
このことを少し説明、はい、ご説明願いますか。
はい、もともとそのボランティアサポートプログラムというのは、国道のところに、面している方ですとかそういった住民の方に、住んでいるところをきれいにしていただこうという気持ちを、形にしていただくという制度です。もともとはアメリカから生まれたアドプトプログラムっていう養子縁組から、
はい、
もともと発想が出てきた言葉です。
養子縁組、
養子縁組、はい、で道路とその道路をきれいにしたいっていう方々と我々道路管理者との間をその養子縁組で取り持っていきましょうというところから出てきたものです、
は
い、
はい、実はこの番組のスポンサーじゃないな、この放送局はNPO 法人がなさってる京都三条ラジオカフェです。で、この番組は厚生建設の協力でお送りしていますというふうに申し上げてます、
はい、
で私はそこで録をハンドルわけですが、
はい、
うちの会社、
はい、
もうそのボランティアサポートプログラムに登録するんです、
はい、
で五条通りの、
はい、
烏丸通りから堀川通りまで、
はい、
南側の歩道を、はい、月に1回みんなで掃除すると、
はい、
そしたら掃除して集めたゴミを、
はい、
京都国道の方が、はい、あとは任せろって言って持っててくださるんですよね。
はい、そうです。
で、それとちょっとものすごく顔が赤くなるような看板つけてくださったんですよね、
はい、
あれびっくりしました
、はい、
五条烏丸の地下鉄の駅上がってきたところに、はい、なんだっけクリーンナップ五条ってうちのチームの愛称ですけども、
はい、
ここの道は私たちが時々掃除してますみたいな、
はい、
ボランティアサポートプログラムの看板作ってくださって、
はい、
うわーこんなん出されたらサボれへんわって感じ
はい、ありがとうございます。確かにその看板というのをそのボランティアをやっていただいている方 の, 活動区域の中の一番目立つところといいますか、そういったところに設置させていただいています。
で五条通りの、はい、近所の皆様方もし聞いてられたらお気を悪くなさらないでくださいね。僕らだけじゃないんです。ちゃんと毎朝お掃除されてるおじさんおばさん、それからコンビニのお兄ちゃん、お姉ちゃん、各会社の前角吐きしてる人たくさんいます、
はい、
まあ、それでもやっぱりその国道ですから、毎朝僕もやってますけど吸い殻多いんですよね。
多いですね。
空き缶やとか弁当殻とかひどいのはその、うん、グリーンベルトのところやね、はい、あれ見るとちょっとげんなりしますけど、捨てる紙あれば拾う紙ありってやつで 京都国道の方がそういうなんかこう緩やかなネットワーク、今何チームあるとおっしゃいましたですか。
団体が14チームと、それから企業の方が1チーム、計15チームで、京都国道が約150キロ延長がある中で、約20キロを担当していただいてます。
はい、じゃあ、あれですね、あと130キロ残ってるんで、
はいはい、
もしお心のある方で、
はい、
この番組聞かれて、
はい、
ボランティアサポートにお掃除協力という形で、
はい、
うちのチームもやるぜと、
はい、
いうようなことがあれば、松田さんのとこに、あるいは京都国道のホームページにアクセスすれば、
はいはい、
ゴミ集めてくれたら、あとは京都国道事務所が面倒見るぜと、
はい、
いうことになるわけですね。
そうですね。
増えるといいですね。
ありがとうございます。はい、そうなるといいと思っています。一人でも多く道路のファンが増えるといいなと思ってます。
はい、不思議なもんでね、ゴミとか吸い殻とか拾い出すでしょ。
はい。
そうするとやっぱり道路のこと見るんですよね。
そうですね。
あ、ちょっとここひび割れてきたなとかね。
はい。
ああ、また舗装きれいになったわとかね。いやー、やっぱり休み明けはゴミ多いなとかね。はい、人ってのは不思議なもので、自分が何かこう興味を持って、手を出したとこっていうのはやっぱ少し愛着が出るような気がしますね。
そうですね。一応その活動をしていただいたときに報告という形で、そのゴミの発生量とか、気づいたところを書いていただくんですけれども、
はい、
その気づきの欄がちょっと、行政側とそのボランティアさん側とのなんていうんでしょう、連絡帳みたいな形になってまして、その活動以外でもいろんな気づいた点を書いていただいたら、ちょっと私どもの目が届かないところでもなんていうんでしょう、お互いにこう情報を共有し合いながら、その解決に向かうような形で活動はしているようです。
ボランティアサポートプログラムというようなことを知ったおかげで、
はい
はい、我々の会社の中でも、まあ我々その建設工事でね飯食ってるもんですから、せめて国道の自分たちの近所ぐらいやろうやという声が上がってきました。で、これでおかげでありがたいなと思ったのは、まあ普通の建設会社だったらあるのは当たり前なんですけどね、現場の近くの掃除なんてのは、近所のそういうことを地道にやってられるおじさんおばさんおじいちゃんと挨拶できるようになった。ご苦労さんですって、おおって言ってこうね、ここから先は喋らないですよ、目線で語るわけですね。こっから向こうわしやってほしい、おご苦労さんやなっていうのはおじいちゃん言うたのが聞こえてくるわけですね。その辺はご近所付き合いの種をまいてられるのかなっていうような感じがして、すごくいいですね。
はい、
さて、もう少し京都国道さんから告知を、こんなこともやってんねんでというので、イベントだとか告知をしといてもらいたいことが2つほどあります。お願いできますか。
はい、実は8月毎年なんですけども、8月は道路のふれあい月間ということで取り組んでおります。8月1日から31日までの1ヶ月間は道路を利用する皆様に改めて道路のと触れ合っていただき、道路の役割や重要性を皆さんに知っていただこうという取り組みをしています。
はい、触れ合い月間、
触れ合い、そうです。先ほどボランティアのも同じか考えだと思うんですけども、皆様により道路を知っていただくと、触れ合っていただくということです。
あ、ここにもボランティアサポートプログラムのみんなと共同で道路をまた掃除するんだよ、はい、というようなこと書いてありますね。
その初日8月1日なんですけども、先ほどボランティアのサポートの方も含めて我々職員もですけども、道路一斉清掃をやる予定です。
はい、それから出前講座っていうのもあるんですね。
はい、そうです。
あ、前中島さんさっきおっしゃってましたね、二層塔関係で出前講座を担当されたという話を。
はい、
はいはい、
二層塔で出前講座ということで、近くに小学校中学校があるんです。
はい、
でなかなか小学中学生の人に二層塔のことを説明にするにしては難しいんですけども、
はい、
我々学校に来まして、ただ皆さんが集まっていただいて、 それで模型とか、
はい、
パンフレットとかそのようなものを用意して、小中高生の方に、にそとってどんなことをと、うん、できたらどうなんのと、将来こうなるよと、
はい、
まあ、そんなことを、まあ、できるだけ分かりやすく子供たちが分かりやすい資料を持って説明に待ってます。それを一応出前講座ということでやってます、
うん、要望があればいろんなところへ、はい、学校だとか地域に出かけてって専門家が説明するよと。
そういうことですね。
シンポジウムみたいなのも協力するよという活動をされてるんですよね。
はい。
で、二外関係、第二国道、じゃあごめんなさい、第二
外
環状道路については、はい、皆さんご存知でしょうか。二外の情報館、道しるべという愛称の施設があるんです。行くと面白いんですよ。松田さん、これ、ちょっとご説明いただけますか。松田さん、嫌だ。
いや、私が、すいません。この情報館行っていただくと VR でバーチャルリアリティということでね、
はい、
二外のなかなか図面見てもわからないと思うんです、
はい、
それをバーチャルリアリティということでよりこうコンピューターで絵を見せるようなものがあります。
CG でね。
そうです。
鳥の目になってこう上から見られたりするんですよね。
それはね、視点場って言ってどこからでも見たものが変える、視点を変えるということなので、はい、上から横から、例えばよく言われたのは自分の家がどう見えるのやと、
はい、
そういうことについてもそのお家のとこに視点を変えるとどのようになるかというのも見れるという、非常によく分かりやすく好評です。
ユニークな面白い、
はい、
場所。僕はうちの会社の人で長岡県の地元の人がいるんですね、
はい、
その人にそこへ連れてかれまして、面白いから一緒に行こうとか言って何度か足を運びました。子供たち喜びそうですね。
ね、ブルドーザーのおもちゃも置いてますんでそれによってボールを拾うという、
はい、
子供たちはそれで遊んでお父さんお母さんは二外していただくということで、
はい、
土日も開けてますので、はい、ぜひ一度来ていただきたいなと思ってます、
はい、さて、そろそろこの音楽が鳴ると番組をまとめに入らなければいけません。告知でもう一つお伝えしたいことあるんですけれども、この頃ね、国土交通省だとか京都国土交事務所だとか一般の市民の方の声を聞きたいなっていうことを一生懸命なさってます。それで、アンケート、道路整備の中期計画を作成に向けてアンケートを取ってられます。京都国道のホームページなんかにアクセスしてみてください。7月31日まで皆さんの声を聞かせてくれ、
はい、
その税金の使い方について発言してくれよと言って国の人たちも言い始めてます、それはなぜなのかな、地方自治体なんかではもはや早くから始まってることですけれども、やっぱりこう一般のね国民というか市民と距離を近くして、はい、喜ばれる仕事をしたいなって思うのはどこの職種でも一緒だなと思います、そういうふうな方々が顔の見える行政官といいますか行政マンの方がここにもおられます、ということで今日のテーマ、京都国土工事事務所って皆さんご存知ですか、なテーマでやってみました。この番組は地元の建設屋の目から見た、街づくりに関わる皆さんの声をお届けしました、時間が来ました。それでは皆さんまたお目にかかります。よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。